ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。落語界の皆さん、こんにちは。武田邦彦です。昨日に、続いてですね、満足の人生を送れるのかと、いうことですね。私、幸せ砂時計ってやってるんですが、一応ですね、第一の人間が満足な人生を送るために確立しなきゃいけないのは、やっぱり現在のところ、一家で600万が、最高の満足が得られる、人生を送れるってことですね。ですからまあ、今は、残念ながら女性と男、残念ながらってこれ全然残念じゃなくて、女性は出産育児がありますからね。当然って言えば当然なんですが、男性の平均が400万、女性の平均が200万、合計で、まあ600万っていうのが大体普通でしょうね。600万以上をもらっている一家でですよ。一家で600万以上もらってる人はですね、何らかの形で、社会に返さんといかんでしょうね。まあ、税金でもいいし、まあ、これ、400万、600万、200万は税金入ってますけど、まあ、累積で、例えば1000万もらってる人は、その分だけ、税金を払うっていうことでしょうね。これはどうしてかって言いますと、私の考えでは、まあ、人生っていうのは、自分が利益を得てる、自分が人生を送れる分だけは返すということですから、それちょうど600万なんですね、実は。つまり自分がご飯食べる、夜布団で寝る、梅雨をしのぐ家がある、屋根がついてる、道路を歩くと舗装されてる、電車に乗ると運転手がいるっていうふうにね、もちろんご飯食べる、魚食べる、時には肉食べるっていうふうになってますから、これだけはやっぱり人間としてね、自分が生きてるのにそれも返さないってのは惨めじゃないですか。まあ、それがだいたい560万とか520万とかなるんですよ。だからまあ、40万から60万ぐらいはね、余計にもらって、まあ、それをなんか、それでまあ、最高に幸福になるってことなんで、まあ一応ですね、まあ幸せ砂時計なんかでは、一応一家で600万というのが、まあ、とにかく幸福の頂点ですから、それ以上いくら増えてもですね、全然満足度は変わりませんのでね。まあ600万までは、一家で600万まではこう、ずっと上っていくんですね。ですから男性で400万、女性で200万に行かない人はですね、やっぱりちょっと不満なはずなんですよ。で、これを私が幸せ砂時計で、一応の指針にしてる1階なんですけど、それは幸せ砂時計1階住人なんですけどですね。4階建てのうちの1階はいけるっていう感じなんですよ。それを、ちょっと、やっぱり人間はですね、やっぱり少し自分でサボりんとこがあるんですね。まあ人間が本当に本質から勤勉であればいいんですけど、人間はちょっとサボりんとこがどうしてもあるんですね。で、サボりがあるからこそ人間らしいんで、サボりのない人間っていうのは、まあ、いますけどね。まあ、あまり人間らしくないっていうか、僕なんかもちょっとそういうとこあってですね、反省しちゃうんですけどね。だからまあ、一家で500万で不満があるぐらいがちょうどいいですかね。そうすると男性で350万、女性で150万ぐらいっていう感じなんですね。これはまあ、一家4人を基準にしてますから、まあ、独身の方とか、それから、まあ、いろんな方がおられますからね。まあ、一応、基準っていうのを決めとかないとですね、議論っていうのは難しいもんですから、これでいいと思うんですね。で、それを私が幸せ砂時計で言ってるのはですね、やっぱり人間はね、少しは努力するっていうのがないといけないんですよ。人間はね、全部自由でっていうね、そういう性格に人間さんはできてればよかったんですけども、そうじゃないんですよね。ちょっとサボるとか、まあ、ひどい人は、人のものを盗むっていうかね、まあ、そういう人もいるぐらいで、それはこう、分布の極端なところに盗む人とかいるんですけど、まあまあ、自分で一生懸命やる人と盗む人といるって、まあ真ん中の方は議論すればね、やっぱちょっと不満ぐらいじゃなくちゃいけないもんですから、そうすると学校の時も勉強しなきゃいけないっていう、ちょっとのプレッシャーがかかりますしね。それから就職しても、少しの人間関係は我慢するっていうね、その我慢するってことができるために、やっぱりちょっと辛いっていうぐらいじゃなくちゃ、人間はなかなかうまくいかないんですよ。これはやっぱり人間というものがそういう欠陥を持って生きているんで仕方がないと私は思うんですね。まあ、それを無理やりね、 人間はどうしてそうなんだなんつったってですね、それは犬はなんでああなんだとか、なんで四つ足で歩いてんだなんつうのと一緒ですから、まあよくこの頃そういうのがあって、男女の関係ではなんで男女が違うんだ、それ違いますから。ね。みんなね、僕が女性を、そういうふうに言うと僕が女性を、なんか下に見てると、いや、そうじゃない。僕は女性だから上だっつってんですから、ずっと。子供を産みますからね。子供を産んで子供を育てるってのは男よりか上に決まってるじゃないですか。それで僕はかなり文句言われるんですけど、男性はなんで生きてるの ?50 歳以上の男性はなんで生きてるのって聞いてるぐらいですよ。僕自身も、僕が生きる価値があるっていうのはよっぽどね、一生懸命やんないと生きる価値ないんじゃないかと思うんですよね。だって女性は子供を産んで子供を育てて、まあ、子供のいない女性も当然ひっくるめて言ってるんですよ。女性全体で子供ってのはできるんですから。女性が多くなれば多くなるほど、一人当たりの子供の生まれる量、数って減るんですよ。それは女性全体で子供を産んでるんですよ、あれ。ね、だから、女性が増えると、ていうか女性同士の距離が短くなるっていうのが正しいんですけど、女性同士の距離が短くなると、一人当たりの女性の産む量が減るんですよ。それはどうしてかって言ったら、女性全体で次世代作ってますから。だから、あんまり産みすぎると次世代が増えて困るわけですよ。それを調整してるのが女性なんですよ。自動的に。だから、これ、男性が調整してんじゃないんです。女性が調整してるんですね。ですから女性はもう一個なんですよ。子供がいようといまいと結婚しようとなんだろうと一個なんですよ。一人なんですよ。言ってみればね。性格的にそうなんです。男はね、まあ、ある程度戦争で死ぬっていうのを計算に入ってるんですね。生物としてはですよ。生物は人間ばかりじゃなくて、どの生物も男の方が早く死ぬんです。戦いがありますから。もちろん人間よりか動物の方が戦いの数が多いんで、オスが死ぬ率っていうのは、それは人間は少ないんですね。まあ、ということで、まあそういうことに努力するということですね。これが大切だと、まあ、いうことですね。まあ、独身の人はちょっと換算してもらって、だいたい俺このくらいだな。600万いくとね、もうそれ以上行っても幸福と同じですからね。努力のしがいもなくなるので、少しサボりんだろう。だからまあ人間は550万とかぐらいがいいんでしょうね。まあ、もうちょっと頑張ったら、まあ自分が満足できるっていうね。そういうのがいいんだと思うんですね。で、そういうことに考えますとね、実はね、今こうなってるんですよ。これは1990年にそうなったんで、日本人では日本人初めて、1990年に初めてそうなったんですね。これがバブルの崩壊に結びついたんですけども、結局、生産力が現在の労働時間と労働の仕方によって決まる生産力が自分たちが満足するように到達したんですよ。やがて到達しますよ、それはね。だって、昔は自分でこう、クワを振るってたわけでしょ?移動するとき歩いてたわけでしょ。非常にあるものを生産するには大変だったんですよ。それが蒸気機関車ができて、電車ができて、自動的になって、女性については家庭電化製品ができて、それでご飯も割合と容易に取れるようになってってこうずっと来てるわけですよ。農業の人もできるだけ一旦あたりの生産量を増やそうと思って今まで努力してきたわけでしょ。だから全てのものがずっと右肩上がりで上がってきたんですよ。上がってくるってことはどっかでですね、日本人が満足するレベルに達するはずなんですよ。達しなかったらおかしいじゃないですか。生産量がずっと増えてるのに、いつまで経ったって達しないってことなのに、達したのが1990年なんですね。1990年にだからバブルが崩壊したんです。だからそれ以後はどういう状態かっていうとですね、日本人が普通に働けば、日本人が満足して生活するだけの物質が供給できるようになったんですよ。だからこれ以後に能率を増やそうと思ったら物が溢れるか、それとも絵をうんと描くとか、ピアノをうんと弾くとか、野球ばっかしてるとか、そういう人が増えないことには生産過剰になっちゃうんですよ。もう生産はいらないんですよ。生産は全然いらないんです。それはね、まあ、8畳の、6畳の部屋は12畳になったがいいとかね、20畳になったがいいと、再現なく言ってりゃそうだけど、だけど、そんなのは頭で架空に考えたんで、実際上はこうなってるんですから。こうなってるところのここっていうのは、もういらないよっていうここっていうのは1990年に達成した生産効率なんですよ。だから日本人はもうそこに達しちゃってるんです。もちろん、低開発途上国でそこに達してないとこはいっぱいありますよ。それからアメリカみたいにそれを過剰になってまだ幻想を抱いてるとこもあります。 だけども日本はちょうど1990年にピシャッとそこに来たんですね。ですから私たちはもう生産効率を上げる必要ないんですよ。ところがスマホができたり、なんか在宅勤務ができたりね。それからもうみんな工夫しますから、食事なんかも家に運んでくれるものとかいろいろできて、より便利になってますから、私たちは1990年時点から少しずつ少しずつ労働を減らしてるわけですね。で、労働を減らしても、同じ1時間で入ってくる、まあ最低賃金ならね、まあその頃900円ぐらいだったら今1200円とか、まあそこまで行ってないかな。まあ、そのぐらいにだんだんなっていく。その最低賃金が900円から1000円、1000円から1100円ってなるのはどうしてかっていうと、スマホが発達したり、在宅勤務が発達したり、電車が割合と早くなったりっていうことの、それから仕事が割合効率的になったりね、パワハラがなくなったりと、まあいうようなことで生産量が上がってるわけですね。ですからもう我々はね、別世界にいるんですよ。つまり、一生懸命働かなきゃなんないとか、そういうとことは違うんですね。それが、部分的になんか渋谷で遊ぶ若者ができたりしてるのは、これはまあ人間というものが完全じゃないからできるわけで、平均だけ見れば我々はちゃんと働く量を減らしていけるんですね。あとはもうできるだけ健康に生きることによって75ぐらいまで、今65ですけど75ぐらいまでね、元気で働くと、これはまあ人間の幸福にも結びつきますからいいことなんですね。病気がなくなると。そうすると、医療費の 28% も減ってきますから。それから年金の 18% も減ってきますからね。ですから、我々の前途には何の問題もないんです。ということは、なんでお金が欲しいのっていうことになるんですよ。つまり、例えばネットを見ましてもね、必ずね、このネットが良ければいいようにしてくださいとかね、登録してくださいとか言ってますけど、あれね、お金がちょっと頭にあるんじゃないかと思うんですね。だからそのお金を稼がなきゃ、お金を稼がなきゃないっていう脅迫意識みたいのをね、少しずつ少しずつなくしていかなきゃないんですよ。我々はもう無理してお金を取ったりする必要のない世界に1990年から入ってますからね。だけども今までね、延々とね、少しでも楽な生活したいっていうのがもう2000年も続きましたから、ね、そういう意味では2000年間のそういう感性力、イナーシャーっていうのかな、感性力がありましてね。我々は今幻想を抱いてるんですよ。わずか30年前にいらなくなったんでね。ついつい、なんかもう、YouTube なんか見ても宣伝が多いですよ。あんなにする必要ないんですよ。もうね。自分のやりたいように。それで、YouTube だけではね、生活ができないっていう人は、やっぱり、これは選択が間違ってるんです。YouTube だけではね、お米もできないし、電車も動かないし、道路も舗装されないんですよ。サンマも取れないんですよ。だから、一人一人はやはりね、何らか生産的な活動はしなきゃいけないんです。生産的な活動は75歳まで生産的な活動をわずかする。生産的な活動とは、例えば、駐車場の管理者でも大丈夫なんですね。駐車場の管理者ってなんで生産的かというと、駐車しなければ車は動けないから、だから、車で動くと能率の上がる人の助けをしてるわけですから、駐車場の単価いいんだけど、ちょっとね、YouTube も、まあ、いいことはいいですね。まあ、YouTube も少しは。だけど、YouTube だけで生活するのはちょっと不自然なんですね。少し生産に関係することをやると。まあ、私なんかもね、まあ、もう年が年だから、もう75ずっと過ぎてますので、ある意味ではいらないんだけど、それでもね、やっぱり学校で教えるとか、皆さんが方針を間違えないようにやるとか、があるときはいろんな発明品に対していろいろ評価をして、で、これはこうですとか、いざ、道筋を立てるとか、そういう少しはね、僕も生産性のことを考えてるんです。自分もやっぱりご飯を食べて、サンマ食べてね、するためにはやっぱり少しね、生産的な、例えばお医者さんでしたら、病気を治すってのは非常に生産的なことですよね。だって、病気でたら働けないんだから。だから、それぞれね、それは知恵もそうなんですね。だから、まあ、YouTube もね、無駄な活動ではありませんけども、ちょっとお金を欲しがってるなっていう感じはちょっと僕するんですね。それから、大谷選手がね、1000億円取るとなんか羨ましいな、全然羨ましいことありません。大谷選手は大谷選手でいいですよ。夢を僕らに与えてくれますからいいんで、全然非難しませんし、人柄もいいしね。いいんですけども、まあ、やっぱり大谷選手もね、まあ、1年にね、 まあ、ちょっとお金はかかるでしょうけど、どんなに多くても5000万でいいでしょうね。だから、あとはもう返済した方がいいですよ。もういりませんっつって。その方がいいと思いますね。ただ、この世の中が全然変わったんですよ。今までは、一生懸命働かないと満足した生活が得られなかったんですよ。ところが今は、恩返しさえしてれば、恩返しっていうのは、誰かがサンマを取る、誰かが運転するってことなんですよ。だからそれを分担さえすれば、日本国民全体が満足した生活ができるように今なってるんですね。なったんですよ。だからそれが、こう実感としてまだないんでしょうね。だからこういうこと言いますと必ず来ますよ。武田はね、お金があるからそんなこと言って俺は苦しいんだ。その苦しいっていう理由がね、もしも若い頃サボっていたとしたらね、サボっていたとしたら、それは自分の息子とか、後輩にね、俺がこんなことになっちゃったから、ね、やっぱりね、恩返しの力ぐらいは勉強しとかなきゃいけない。勉強とかね、体鍛えとかなきゃいけない。ね。体鍛えるとか勉強するってのは何のためにやるかって言ったら、自分が一生において食べる米とか、動く電車とか、そういうのの恩返しをするぐらいの力はつけといた方がいい。だけど、力のない人いますからね。もちろん病気がちの人とか、少し頭の周りが悪い人とかいますから、まあ、それはしょうがないから、みんなでそれはカバーする。みんなでカバーするってことは、まあ、なんか少し劣る人がいたらね、劣るってのは全然恥ずかしくないですよ。人間としては恥ずかしくないんですよ、全然。僕なんかだってもう、よたよたな人生だったわけですから。それを誰か、援助してくれて全体としてね、それは赤ちゃんだって2歳の赤ちゃんが何ができるかってできないですよ。だけど2歳の赤ちゃんの分は我々が頑張るんですよ。それから90何歳のお年寄りの分は我々が頑張るんですよ。それはもう人間の分布っていうのはあるからしょうがない。だからそれはもう体の弱い人とかね、いろんな人がいます。それから性格がちょっと偏ってて、いつもいつも不満でね、なんか素直な気持ちで恩返しできないという人もね、いるんですよ。まあ僕ね、このね、いつも言いますけど、このね、ひばりクラブのコメントを読みますとね、本当に悲しくなっちゃうことあるんですよ。それはね、なんでこんなにひねくれてんだろうなと。もう少し素直になったらこの人幸福なのになと。頭の結構周りはいいんですよ。ちゃんと調べてね。僕が喋ったことの間違いなんかを指摘してくれるんですから。だけど、その言葉の中に非常にこう曲がった感じがあるんですね。ですからまあこれもね、まあ、人間だからしょうがないなと思いますけど、しかし僕はね、今日言いたいことはですね、1990年を境に、我々人間はすごくいい、ステージに入ったんですよ。つまり全員が自分の恩返しぐらいはしようと思ったら、全員が幸福な人生を送れるぐらいの生産量が得られるようになった。で、今 IT、AI が進んでますから。これがあと、そうですね、2080年ぐらいには完成してきますでしょう。そしたらもっと楽になります。効率が良くなりますからね。ですから、私たちの前途はすごく揚々としてるんですね。で、しかも日本文明、日本が一番いいんですよ。なんでかって言ったら日本人は満足することを知ってますから。だから600万以上になっても全然日本人は何の嬉しさもありません。男で600万ですね。だから、まあ、一家を男と女でやってる、結婚してれば男400万、女200万なんですけど、女性はですね、一人でもですね、大体300万ぐらいから満足した人生になってるんですね。統計をずっと見ますとね。だから、女は300万、男は600万で、一人当たりそれでいい。家庭を担ってると400万男、200万女でいい。200万女ってのは何も女性をなんか悪く思ってるんじゃないんですよ。だって、本当は女性の方がもっと200万でももっと収入多いんですよ。だって子供を産んで育てるんだから。それを、女性のうち子供を産んで育てる人と子供を産んで育てない人っていますけど、それを平均してですよ。だからそれはね、僕の考えで昔からね、これはもう昔からなんですけど、だから僕は結婚して、まあ、とにかく家族はもう、とにかく俺が頑張ると。なんでかったら僕は生きてる価値がないから。まあ、それしかないんですよ。戦争行かないからね。国を守るために、女性子供のために死ぬってことができないもんですから。あとはもう、家族にいつ寿司食べに行ってもいいよっていうぐらいしかないんですよ。生きる価値が。ね。自分の価値っていうのは自分が使う分だけですからね。ですから、僕が食べるお米とかご飯とか肉とかいうのは自分がやる住処を作った大工さんが作ってくれるから、その分だけは返さないかん。そうしなきゃ自分が住んでる、惨めですよね。自分が、そうやって生きてるのにも人に頼って生きてるってのは惨めですよ。 だからまあ、僕も43で元気になりましたからね。それ以降は、とにかく社会に還元していくと。還元していくとは何を言ってるかって言ったら、自分が使う分だけ返そうよと。ね。だって、本当はね、道路が舗装されるったら僕も出てって、舗装しなきゃいけないんですよ、夜中に。だけど夜中にあの臭いね、アスファルトを引いてね、舗装するの嫌だから、本当はですよ、これ。本当は嫌だから、あそこはじーっとしてね、道路工事してる人に、すいませんね、すいません。心の中で謝ってるだけなんですよね。だからまあ、もうそこのとこはね、非常にゆっくり考えてもらったらいいんじゃないかというふうに私は思います。